あ、はい、崩して、はい、あ、すぐ戻る、はい、はい、はい、
あの小田先生の件なんですけども、まずちょっとこちらの弁護士と相談をしまして、あの聞き取りということになると、その懲戒処分の対象となる事実を確定してすると、つまりあの何だか知らないけどとりあえずお話を聞きたいという新井部長の お話だったんですけども、あのそのような曖昧なことではあの応じてはいかんと言われましたので、何月何日起きた事案についてあの学園が問題にしているのかということを明らかにしていただきたいんですけども、あとで紙を渡しますけども、それでよろしいです。
そうするとこの間先生とあの臨時でっていう形で会いましたけれども、あのお話一回なしなんでしょうか。
あの後弁護士さんと相談をして、あの時は あの時確認をしたことは、その何が起こったかとその経緯という話なんだけども、ちょっとすみません、こちらで詰めてみるとそれではいかんということでしたので、あのそこをはっきりさせていただければと。
そうするとどういう形だったらよろしいですか。
これがあの犯罪かどうか、犯罪ではないですけど、犯罪行為と同じとした何月何日の どの行為についてあの話が聞きたいというふうに言っていただきたいと。
あ、そこだけはっきりさせればよろしいです
か。それが懲戒理由のどこの就業規則43条の1から4のどこに該当するのかと。
あの処分のことをすごくおっしゃってるんですけれども、処分するかしないかとかってことは全然まだ話して
ない。処分を前提に12月23日22かあのにに、ね、処分を検討するってことは校長もお伝えになってるし、あの学園長もお伝えになってますよね。
そうなんです。そこが僕のところでは、
渡辺校長、あの12月22日にあの大田先生に処分を検討するってことをお伝えましたよね。
処分を検討するということは伝えてませんし、
あの今録音テープ流しましょうか。嘘はいけないですよ校長。処分を検討するからあのから処分が検討されるから、あの海外研修について取り下げてほしい、そういうふうにおっしゃいましたよね。あのテープ流しますか。じゃああ
の
でかつあの由井先生のお部屋で小田先生と面会した日ありますよね、
はい、
その時処分の話もしてましたよね。嘘はやめましょうよ先生。
嘘と言われますけども、あの私はあの、小田の方からあの海外研修の申しが出されて、職員会議の方もあの通しました。しかしですね、その後処分ではなくて小田の海外研修は認められないというところで。
なぜですか。
誰か認められない、
海外研修の一番の大きな理由、見送りの大きな理由はまだ決着が ついていないこと。あなたは渦中の人ですね。あなたは当事者ですね。この案件のこれはいい研修はそれが決着がついてから、由井先生おっしゃってますよ。12月22日渡辺先生そこにいらっしゃいましたよね。
あ、同席しました。
じゃあ処分じゃないんですか。これ処分について伝えてますよね。
処分ではないですよね。これは海外研修はあの
ごめんなさい、学編の回答に処分について書いてありますけど、 当該事案に関しては今後当事者はもとより関係者からの聞き取りを行う予定である。これ何のために聞き取るんですか。処分もないのに何で聞くんですか。
いや今もう初等学校では大変大きな問題になってますし、お話を聞くっていうのはなんかまずいですか。
ごめんなさい、私たちが教職員懲戒処分決定前の手続きに関する要求書を出したら、それについて今後当事者はもとより関係者から聞き取りを行う予定である1月31日に答えてますよね。ほぼの問題になったのは3月10日以降じゃないですか。なんでそこでほぼの話が出てくるんですか。
いやこ の, あの 事件というか案件自体はずっとあの保護者含めて、
保護者が出てきたのは3月10日で、違う保護者の鈴木さんのことですか。
あのご父兄含めてだと思います。
鈴木さんの話ですか。
周りではなくてこの当事者の。
じゃあ何のためにあのお話を聞くんですか。
だから事実関係を知りたい。
それは何のためですか。
それ知っちゃいけないんですか。
何のためですか。
何のためって言わなきゃいけないんですか。
それはそうでしょう。
なんでですか。
こちらは懲戒処分があるかどうかを聞いているのに、懲戒処分とこの間新井部長は懲戒処分のプロセスですね、じゃあそうですねって答えたじゃないですか。
いやだから処分が出るか出ないかは分かりません。
分からないけど懲戒処分が出るか出ないかの出るか出ないかの
分かりませんって申し上げます。
分からないけども懲戒処分が出る可能性があるんですよね。
分かりませんって申し
上げ
ます。
だから分からないではある、ないとは言い切れないんですよね。
それはそうだと思
う、はい、ですから懲戒処分
何を聞けばいいんですか。何をはっきりすればいいんですか。
だから
もう一回言ってください。
聞き取りの対象する事案の特定、それがもし懲戒処分になるんであれば就業規則の43の1から4のどれに当たるか、
それを明確にすればお話を伺えるわけです。
弁護士の代理人弁護士の発言を認めるかどうか。
そこでなんで弁護士さん出てくるんですか。
逆になんで弁護士さんがいらないんです
か。だって事実関係を聞くのに弁護士さんが何をご存知なんですか。
弁護士さんはいろいろ事情を説明して私たちの報告書を出してありますから弁明をしてくれるわけです。
弁明というのはどういうことなんですか。
懲戒処分が可能性があるなら私たちも弁明をしなければいけませんので、
そうすると弁護士の立ち会いも認める認めないを返事しないとダメなわけですね。
立ち会いというか立ち会いはこの間認めてられたと思うんですけど、弁護士の発言は認めてるか認めないかを教えてほしいと。
認めないということでもよろしいんでしょうか。
それは弁明を認めないということでありますから、それはそれでそちらが責任を持ってそうおっしゃるのであればそうしてください。それはただし大きな問題ですけども。
どういう問題なんですか。
それはご自分でそちらの弁護士に聞いたらいかがでしょう。
じゃあ そこまで整えないと話が聞けないということなんですね。
もう一つ懲戒処分を下す主体です。新井部長のご説明では名前のついてない会議体が懲戒処分を決定するということでしたが、どのような誰が懲戒処分を下しますか。
すいません、それももう紙でください。
紙で差し上げますが、一つだけ言っときますと、会議体というのは例えば由井先生、磯田さん、池田さんが、あるいは戸部さん、あるいは宮島さんが関わるものだと推測しますと、こういう教育に関わる処分をは校長が監督するわけですよね。違いますか、渡辺先生。例えば法人事務局長は法人の事務組織全体を総括するわけで、事務職員及び現業職員の人事を掌握しその任命について理事長に上申するのが法人事務局長 の事務文書だと思うんですが、その会議体になぜ、まあ、仮にですけども池田さんが入っているのはなぜでしょうか。というふうにその処分を下す主体というのはどういう組織があって、どこでどういうふうにその処分というのが決まるわけですか。
職員の懲戒処分、はい、教職員ですね、は常務理事が理事長に挙げて、
常務理事どっちの常務理事ですか。
両方常務理事ですね。学園長も常務理事ですし、磯田常務理事も当然常務理事。
それについて事務文書を学校 学園 の、 あの 教育に関するのは学園長の事務文書ではない
ですか。常務理事ですから、そこはちょっとうる覚えで申し訳ないですけども、今基礎の持ってきてもらいますけど、そういう懲戒処分を上司にするだったと記憶しています。
懲戒処分については何も規定はないです。あるんですか。
あります。その懲戒についてはっていう話が来たとき、ちょっと今うる覚えなんで、
就業規則の話ですか。
いえ、任命規定というのをご存知ですか。任命規定に書かれています。
わかりました。まあ、そういうことを答えていただきたい。
はい、そのまんまですね、規定として分かっていますので、
どういう手続きで懲戒処分が下されるのかは分からない。
ですから、事実関係を確認しようというのは人事がしているわけですよ、
はい、
で、代理人さんがいらっしゃるかいらっしゃらないか、ちょっと僕はその話を聞いてないから、あれですけれども、事実関係確認っていうのは、別に代理人がいなくてもよろしいと思います。
逆に文書でもいいんじゃないですか、じゃあ。
いや、それはもう、時間の問題もありますし、口頭でお話聞くっていうのはダメな理由がよくわからない。
いや、ダメとは全然言ってないです。積極的に応じたいです。
ああ、そうですか。
ただその前に条件を揃えて、すいません、マイクを使っていただけますか。
いや、今どんな状況
こちらはもう22日に森先生がセッティングしてくださると分かりを持ってずっと待ってたんですけど、
はい、お答えいただいたらセッティングいたします。まあ、後で文書でいただければと思いますけども、次の質問ですけども、この担任を外すという判断は渡辺校長がなさったのか、由井先生がなさったのか、どちらでしょうか。
担任を外すという判断はもちろん校長がしました。担任を外すというよりは、小田さんに、研修に出ていただくという、
はい、12月6日小田先生、校長先生のお部屋に行ってお話をしたときに、渡辺先生こんなことをおっしゃっていましたけども、由井先生からすると、鈴木君と小田先生を話すということ、話す、引き離すということを前提に学園と鈴木さんが交渉したということですね。話すということをベースに話をした。学園長からは12月に担任交代ということを言われているんだけど、私は来年3月と思っている。私の思いや考えが学園長に伝わるかどうかを考えるとちょっと大変じゃないですか。このようなことをおっしゃいましたか。
今森先生からお話を受けて話したかもしれません、
はい、そうするとまず前提として学園長と鈴木さんが交渉していたということでよろしいですね。
私のメモからすると、鈴木さんからの、学園への、面談の申し込みが、10月の11日にあったのではないかというふうに推測されます。
で11月21日、渡辺先生、小田先生にこのようにおっしゃってますけども、今回の小田さんが本当に深く反省している、いろいろ前向きに取り組んでいるということの前提の上なんですけども、学園長からの私は守らざるを得ない、小田さんと S 君の分離は避けられない時期なんですけども、今の考えだと来年4月、これも学園長に無理を言ってお願いをした、このようにおっしゃいました。
そう言ったかもしれません、
はい、そうすると先ほど渡辺先生は自分で決めたって言いますが、お達しだったんじゃないですか。
さんの、
いや、お達しかどうかは答えてください。
まあ、お達しというふうに言葉を使ったとしたら、私の表現が誤りです
。じゃあ最初に嘘をつきましたね。自分で決めたんじゃなくて学園長が決めたんですね。
私は所属長として自分の責任で決めました。
あ、でもそこにはお達しがあったと。
そういうふうに、聞こえてしまってたら私も言葉が足りませんでした。私が決めたことには間違いないです。
でもそこに学園長からの圧力があったということですね。
圧力があった。まあ、最終的には私が決めたことですけども、そういったような学園長からの、話があったのはその通りですね。
では12月21日水曜日の職員会議で小田先生が担任を交代される際に校長先生どのようにご説明されたか覚えていらっしゃいますか。
成城学園の初等学校と、その時にある小学校と言ってますけども、小学校間同士の教員間の交流の連携、これを結びたいと、その第1号に、小田先生に言っていただくというような話をしました。
その交代、小田先生が任命されたところでどのようなお話されたか、我々にどのような説明をしたかっていうのは記憶にございますか。
私としては自分の記憶で言いますと、小田先生に、研修後さらにこの学校で、活躍してほしい、あるいはこの学校を支える教員になって戻ってきてほしいということを話をした覚えがあります。
学園からの指示でそのようになったということで、校長先生からお話があり、それについて、古野先生から当事者と学園との、会談の場がないというところでご質問もありましたが、学園からの指示という言葉をお使いになってませんか。
学園からの指示ではなくて、学園もその、他校との交流については認めていると。それが指示というよりも了解という意味での指示ですね。指図という指示ではなくて、その交流の支援という意味での指示です。
それだとちょっとその後の質問とは合わないんですが、明らかに学園が担任交代に対する指示が出ているというように教職員の中で受け止め、その後の質問が出ていると私は記憶しておりますが、そうではなかったということですか。それだと辻褄がいろいろ合わなくなってくるんですけれども、
学園からの指示、私がそれを言った覚えはありませんよ。
じゃあ録音テープで聞いてみますか。渡辺校長の考えでは学園からの指示はなかったっていうことですか。嘘はやめましょうね、先生なんだって。
学園からの指示はなかったというところで言うと、先ほど言いましたけれども鈴木さんと学園との面談後、話を受けて、担任交代に向けて、私の方が動いた、研修先を探した、あるいは、他校との交流を進めた、で、小田先生をそちらの方に当てることを決めた。
はい、もう一点聞きますけども、3月10日に保護者会の中で小田先生について校長、過去にあった失敗を繰り返さないってことはやっぱり大事だと思うんです、そのために私自分の中で皆さんにいろいろ喋ってるんですけど、小田先生の過去にあった失敗ということを保護者に伝える必要がなぜあったんですか。
おそらく3月10日に桜組保護者会の中で、はい、いろいろな説明を差し上げたけれども、納得がいかないということで、保護者の皆さんの方からご意見が出た中で、私としては太田先生の今後のことを考えた上で、
すみません、私の質問は過去の失敗をそこで保護者に言う必要は、就業規則第5条、教職員は職務上知ることができて秘密を漏らしてはならない、そういう規定がある上でなぜ言う必要があったんですか。
私それは聞いていただきたいけど、私太田さんの過去の失敗みたいなこと言ってませんよ。
じゃあテープ聞きますか。もう一度言います。それぞれ過去にあった失敗を繰り返さないっていうことがやっぱり大事だと思うんです。いや、保護者はこう言ってますよ、闇があるみたいな、何があるのかなみたいな、聞いててオダッチはことだって思ったものはある。小田先生のなんか過去の失敗の話をしてますよね。そして保護者たちもそういうふうに反応してますよね。
私の話の中では、初等学校で繰り返される行き過ぎた指導、あるいは体罰の、
それをなんでそれは保護者に説明する必要があったんですか。個人情報保護法、あるいは就業規則、あるいは成城学院の個人情報保護規定。
私は具体的にそういった話してませんよ。
それはしてませんって。保護者はそういうふうに受け止めてますよね。保護者はざわつくということが録音テープもう一度流しましょうか。ここで先生、嘘はやめましょうよ。何度も言いますけど、過去の失敗について、小田先生の過去の失敗について述べたでしょ。
失敗の具体では述べてません。
具体では述べてないけど、失敗に失敗は言ったんですね。
認めたんですね。失敗については今述べたっていうことを認めましたよね。具体では言ってないけれども、
今糾弾されてるようですけども、
すごい大事なところだと思います。
聞いてみましょうかみたいなのありますけども、そういう表現は使った覚えありません。
使った覚えはない。もし使っていたら何か問題があると思いますか、お感じになりますか。
私の中ではそれ言葉を選んでたので、そういうふうに伝わってしまったとしたら、私の失言だったのかもしれません。
はい。小田先生はずっと31人、鈴木さん、はい、を配慮することによって他の35人が影響を受けるということについてずっと懸念をなさって、担任は変わるべきじゃないというご意見だったと思うんですけども、磯田常務にお伺いしたいんですけど、12月22日に由井先生のお部屋に磯田常務いらっしゃって、こんなことをおっしゃってるんですけども、少なくともあとの35人に対してはそういった重大な状況があるかどうかということでないと、それはないと思いますよ。で、小田先生がじゃあ残りの35人は重大じゃないっていうことですかねって聞いたところ、磯田常務は重大な状況にはなってないでしょ、 PTSD みたいな、さらに小田さんがじゃあ残りの35人の気持ちよりもそこ、つまりそこというのは鈴木さんの気持ちですけども、そこを優先して判断されるという話ですよねって述べた後に、磯田常務だから今度そこを保護者会でお話しされるんですよね、そこで他の保護者の皆さんからそれはあんまりじゃないかっていう話が出るかもしれないけども、そうしたらまたそこで考えりゃいいんじゃないですか、こういうふうに述べられましたか。はい、そしたら今度の保護者会でこれはあんまりだと、鈴木さんのことをもんぱくる前に他の35人のお母さん方がそれはあんまりじゃないかって話が出たら、そこでまた考えるってことですか。
きちんと言いますね。当時は、当時と今って全然違いますよね。当時は、
はい、
まあ、今もそうかもしれませんけれども、ご苦労の方々にどのように正確にご説明をされているのかというのは私にはよく分かりません、正直申し上げて。ですから、こういう事実がありました、まあ本当に両足を持って引きずり回してそれで怪我をさせた、引きずり回した、うん、引きずり回したらその引きずったんですよ、ご本人もなんか書いてあるのなかったりして
引き回しておりまして、
まあまあそれはいいですよ、両足を持ってね、教室の外に出したんですよ、でそれで、怪我をしました、両まにカバンを投げて、
投げてないです、
じゃあ iPad はどうして壊れたんですか、
ん
いずれにしても iPad 壊れたんですよね、それが原因で
それは知りません、
そうなんですか、聞いてみてくださいご本人、ということがありましたよということですね、でそれで、まあ、そこからちょっと時間が経っちゃったんですけども、これはやっぱりそれまでも何件か僕は知りませんよ、それまでもいろいろ何件か大昔のことかもしれませんが、そういった体罰に絡んだような事件がありました、したがって小学校としては、中等学校としては二度と会っちゃいけないということで、これ取り組んできました、そんな中でこんな事件が起こったというのはですね、まあ、それはまあ本当に痛恨の極みですね、ですからそれは簡単にできませんねということで対応を考えましたということですよね、
そうすると過去の体罰についても聞きたいということですか、
え
いや、その過去の体罰はあったかどうかは私知りませんけども、体罰があってその過去の体罰も問題になっているっていうことですか、
いやいや、そういうことがあったから二度とあっちゃいけませんよねという中でこういうことが起こったというのは非常に大変なことであるというふうに思うわけです、これは中野校長もそうだし学校でもそうです
よね、はい、
ええ
、で、はい、まあ、それで、今、あさって保護者会があるんですけども、渡辺先生について、まあ、いろいろ非難が上がっているわけですんですけども、渡辺先生はどのようにお考えというか、渡辺先生は、まあ、いろんな局面で、まあ、例えば顛末書を出すとか報告書を出すとか始末書を出すときに小田先生に、まあ、あなたを守るためでもあるというお話をずっとしてきたと思うんです、でそれでそれなりに尽力してきたと思うんですけども、結果的に仮に懲罰というふうになったら渡辺先生の責任もありませんか、
その責任を痛感しております、
でどのように取りその責任を、例えば父母の中には渡辺先生に辞めてほしいというような声もありますけれども、渡辺先生が責任を取ってお辞めになるということも可能性としてはありますか、
可能性としてはありますよね、まあ、監督不服処分も含めて
ありますね、
ありますね、
はい、
自分の判断でやった、それで今桜組の子供の中では心が傷ついて学校に来れなくなっている子もいる、保護者も納得いかず学園長にまで、出席を求めるような、そういった保護者会も開かれる、副校長総務部長が何時間にもわたり保護者との話し合いを続けている、学校としてかなり混乱状態が続いていますが、責任を感じているのはそこだけですか、
学園を含めて、まあ、混乱を招いているのは私のその意味では至らないところということで反省しています、 ですので、あの先ほどあの、まあ、森委員長の方からあったように、私自身もあのこう学園から攻めを置くことはあの確保しておりますし、その前にあの学園とも相談しようと考えています。
具体的にこの今の状況について収束を迎えるために校長先生ができることってどのようなことだとお考えですか。責任を取ってお辞めになる以外にもしあれば教えてください。
責任を取ってお辞めになるというふうに言いましたけれども、私はあの、まあ、その意味ではあの、最終的にはそうなるかもしれませんけれども、あの、まあ、収拾に向けてあの最大 の、 あの努力をしなければいけないと思いますよ。そのためにあの改めてあの桜組の保護者会を開いて、お話をさせてもらうつもりですし、ご理解いただけるまで話さなければいけないと思います。またあの学園長の同席を求めたのもあの私 の、 あの学園への、まあ、お願いの結果です、
はい、あのそのあたりが一番保護者の方が納得がいっていないところだと思います。一保護者のお願いで初等学校校長が何か判断されたり、もしくは判断せざるを得なかったのか分かりませんが、そこが一番保護者の方々納得いっていないところですので、経緯の説明をきちんとされて今後どう対応していくのか、ぜひ22日にご説明されるのがよろしいかと思います。本当に今現場初等学校混乱しておりますので、それによって臨時職員会議も開かれてますし、教職員一同あの大変、ここの部分に力を入れておりますので、はい、その部分をご理解いただければと思います。
あの、まあ、あの私の質問というところからあの皆さんの方からご意見いただくようになってしまいましたけれども、私としてはあの、まあ、嘘をつかずにお答えしているつもりです。
あのもう一点ごめんなさい、あの上村さんと那須さんのことだけちょっと一点お伺いしたいんですけど、上村先生の、 あの公募の件なんですけど、1月16日から出していただいて1月23日締め切りでやって、あの前あの校長ご尽力のようにあの上村さん那須さんお一人を採用するようなあの公募をしていただいたと思うんですけども、そういうことでよろしいですか。
その通りですね、
はい。1月18日の職員会議、ま、あの公募 の、 あの締め切りは23日なんですけども、18日の職員会議であの上村さんと那須さんを採用することを採用するということを述べていますけども、まあ、これは、まあ、もう そういう公募だからもう締め切り前に職員会議に報告したということでよろしいですか。
あのその時点ですでに、上村さん那須さんから応募がありましたので、そのことをもって、まあ、23日の応募の締め切りをもって、その方向で考えているという、そういった話をした覚えがあります。上村さんとそれから那須さんが、4月からの、まあ、選任に応募してくれたので、採用したいということを考えているということですね。
あの昨年の5月ですけど、あの先生方の上申書あの採用、あれは那須さんと上村さんだけです。あの上申書を校長先生にお預けして理事長宛ての上申書だったと思いますけども、それ理事長にお渡しいただいたんですか。
その日付はですね、あのしばらく私の方で温めておりまして、10月の13日に、まああの私の方から、資料として添付したものをあの私の方から、お願いということで、理事長学園長宛てに、から磯田常務から池田局長あの連名で出させてもらっております。
あ先生方の連名のものを
それを資料として、はい、私が、はい、あのまあ、上村から那須の、あの、はい、まあ、選任、はい、への、まあ、希望ということを出してますね、
はい、それは今あの人事課が保管しておりますか。
保
感しております。
はい、ありがとうございます。その上申し、先生、この上申書が非常に大きかったという説明を永田先生に言ったとおっしゃったと思うんですけど、まあ、そういうことでよろしいですか。今回の採用にあたってはその上申書は結構大きな力があった。
私が10月13日に提出した上申書の資料としてそちらの方を付けさせてもらいましたけども、それも大きかったと思いますよ。
その上申書の存在が何に大きかったですか。その今回本採用するにあたって力になったと。
そうですね。ただ学校として担任がもう回らなくなっている状況が逼迫していましたので、
はい、
そういったことからすると10月13日の上申が学園に届いたというふうに思っています。
わかりました。では10月、ごめんなさい、あさってですか、保護者会っていうのは。はい、渡辺先生、今正直にお話になるって言っておっしゃっていただいたので、正直にお話、保護者にありのものにご説明いただくのがことを期待しておりますので、
まあ、この場でですけども森委員長の方からそういった、まあ、ご発言があった、ご意見があったということは受け止めたいと思っています。
はい、よろしい
です。
何かありますか。じゃあ帰りましょう。じゃあ、
はい、ありがとうございました。